ャンのユンタクラジオのお時間です。本日もゆるゆるとおしゃべりにお付き合いください。なんかね、私自己紹介とかの文面で代々木の片隅で鍼灸師をしているおっさん芸が日常のたわいない話や皆さんからのお便りにあーだこうだと答えていく番組ですみたいなことを喋ってるんですけども、自分のねお店の名前とかっていうのをポッドキャストで実は言ったことがなくて、でも最近ね針のお店の方に、私一応コンセプトはすごいでかいマンションのこのすっごい小さな一室で隠れ家的にやってる隠れ家鍼灸サロンみたいな感じのコンセプトでさせていただいてるんですけどもなんかポッドキャストをね聞いて来ましたみたいなお客さんがここ最近続いておりまして、え、ポッドキャスト聞いてくれてるんですかと。でも僕お店のことを言ってないんですけど、よく探せましたね、いや調べたらすぐでしたよみたいなことを言われて、でもありがたいなと思い、なんかうつ伏せでねマッサージ針をするときにね、あ、この声ラジオで聞いてるやつだみたいなこと言われると、もうねめちゃめちゃちょっと恥ずかしいんですよ。いや普通に施術させてと思ってあ、この声はポッドキャストと同じやつだって言われたらさ、もうそこからはい、キャンのユンタクラジオの時間ですって始めちゃいたくなるからさ、でもなんかありがたいですね本当に。最初はねお友達とか知り合いとかそういった方が聞いてくれて薬としてくれたらいいなって思ってたんですけど、全然お会いしたこともない顔も知らないどっか遠くの誰かにこのラジオが届いてるんだと思ったらね、なんだかねとても嬉しいしすごい不思議だなっていう気分になりました。ありがたいですね。これからもねゆるゆると続けていきたいんで、ちょっと頑張ってみようかなと思うエピソードでした。ということで早速本日のお便りに行きたいと思います。もうねいつもの常連さんなんですけども、この方がいないと私のラジオは成り立ってないんじゃないかと思うほどの方なんですけども、ユンタクネーム女童貞さん女童貞さんはね本当にもうめちゃめちゃしょっちゅうお便りをくれるので助かってます。ラジオのネタになります。いつも楽しく拝聴させていただいています。突然ですが質問です。私は多数の大人のおもちゃを持っているのですが、その処分の仕方で困っています。男性器を模したただの針型であれば原型をとどめないよう切り刻んで廃棄すればいいのですが、リチウムイオン電池内蔵の充電式のおもちゃについては燃えないゴミで捨てるわけにもいかず、見た目も特殊なので家電量販店に持ち込むのも恥ずかしいです。今は中身が見えないよう紙袋に入れて近所の回収ボックスに持ち込み、さっと取り出してリサイクルボックスに投函していますが、周りの目も気になりますし子どもの目にも触れてしまうのでとても申し訳なく思っています。できるだけ電池式のものや電気を使わないものを買わないようにしていますが、キャンさんは大人のおもちゃを捨てるときどうしてますか？答えられる範囲でいいので教えてください。リサイクルボックスに出すもんなんですか？これは私今ちょっとお便りを見てびっくりしたんですけども、お恥ずかしながら私大人のおもちゃはいわゆるシリコン製のものしか持ってなくてですねこの電池式のもの、いわゆる電動式のものをね買ったことがなかったんですよ。 あ、嘘ついたあるか、あのピンクのやつあるか、ピンクのローターみたいのはあるかでもあれはもう不燃ゴミとして速攻せちゃいましたね。リチウムイオン電池内蔵の充電式の、確かにあれどうやって処理するんだろう、不燃ゴミなのかな。やっぱバッキバキに壊して不燃ゴミにするのがいいんですかね。燃えるゴミじゃ危ないもんね、電池内蔵だとね。これどうするんだろう、ちょっと待ってください、あのググるんで一旦切ります。あのいろいろググりまして、やっぱりね、あの電池とかね、プラスチックの部分とかっていうのは分別分けたりとかして、その自治体のね分別方法にのっとって処分しないといけないから、ちょっとね大変みたいですし、場所によってはあの掃除の仕分け人さんみたいな管理人さんとかがあの確認するから見られることがあるから、なんかね大変だみたいな記事ばっかりで、ちょっとねすごいのが、あのアダルトグッズ専門の処理をしてくれる業者が、あの何業者かいらっしゃいます。商品を専用の袋に入れて発送すると、もうそれだけであの分別とかしなくてアダルトグッズを処分してくれる業者が何個かあの検索して見つかったので、それを利用するっていうのが一番、ちょっとねお金かかっちゃうけど一番いいですね。安全安心に処理ができますね、誰にもバレずに処分できるって。あとこの記事でさ、あのコンビニに持ち込む人がいるらしくて、コンビニのゴミにね使用済みのアダルトグッズを持ち込む人がいるらしくて、コンビニ店員の嘆きみたいな記事を見つけたので、そういう風なゴミの処理の仕方はね絶対やめた方がいいと思います。いやーそっか、でもそうだよね、一時のさ一時のさムラムラというか快楽に欲望に負けてさ、ああいうのって大体もう欲望の赴くままに購入するでしょ。アマゾンでポチったりとか、アダルトグッズ、ね、ドンキホーテとかでガッて買っちゃったりとかさ、そのね一時の欲望に流されて買うけど、終わった後の賢者タイムでの処理とかがね非常に大変ですね。ああ俺ね、あのいつかその電動物をちょっと買おうかなと思って、アマゾンのね欲しいものリストにね2個ぐらい入ってんだけどね、やっぱね買うのちょっと諦めようかな、考えるもんですねこれね。ってことで女童貞さん、アダルトグッズの処分は業者に任せましょう。アダルトグッズ処分業者と調べると結構ね良さげな業者が何個かあったんで、ぜひぜひそちらを使って安心安全に処理をしてください。でも本当いつもお便りありがとうございます。めちゃめちゃねあなたのお便りに救われてます。なんかね話したいこといっぱいあるはずなのに、ラジオで話すことってなんかいざ話して収録してみるとさ、なんかつまんなく聞こえちゃうんだよね。誰かのお便りとかそういうネタがあって、それにあだこうだ言ってる方がまだ聞いてて面白いのかなとか思っちゃったりしてるので、本当に女童貞さんいつも助かってます、ありがとうございます。もしね希望があれば、あのキャンのユンタクラジオのねステッカーがあるんですよ。この表紙のカバーイラストのステッカーがあの200枚ぐらい吸ってめっちゃ余ってるんで、それをねあの希望があれば送付してますので、住所教えてください。これからもよろしくお願いします。ちょっとね話は変わるんですけども、私昨日パーソナルトレーナーさんのトレーニングを受けてきました。先週ね宮古島に行ってきましたっていう話をしたんですけども、宮古島とても素晴らしくて、いまだにこの宮古島をあの思い返しては、ああよかったなって心が癒される、そんな宮古島に浸ってる私なんですけども、 海も綺麗で空も綺麗で写真撮りたくなるじゃないですか。でやっぱ自撮りとかするともうねびっくりびっくり、自分のこの輪郭のぼやけ具合というか太り具合というかたるみ具合というか、もうゴーストバスターズなのマシュマロマンみたいな、誰って、いや私なんですけど誰って、いやこれ私じゃない、えっていうね、本当に恥ずかしくて自分の写真を自撮りするのもたどりされるのも、えやだ写りたくないって思っちゃって、すごくショックだったので、これ宮古島から帰ったらマジでジムに頑張ろう、通い直そうと思って、で強制的に行くにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりもうお金をかけるしかないなと思い、パーソナルトレーナーを予約して昨日行ってきました。そしてね、昨日受けたその場で10回券の回数券を買い、もうこれは逃げられないぞと、っていう感じで、ちょっとね目指せマッチョキャンマッチョ計画みたいな感じでやろうと思うので、このねその経過観察というかその状況もねラジオでちょくちょく報告できればいいなと思うんで、リスナーの皆様どうか私がジムにちゃんと通って筋肉おじさんになれるように応援お願いします。なんかねお店のねすぐ近くのジムに通ってるんですよ私。でそこのパーソナルトレーナーさん何人か大勢いらっしゃるんですけど、その中で一番やっぱり好みの男性好みの男性についてもらおうと思い、いっぱい吟味しました、写真と実物を見比べて。で一人かわいいっていう子がいたのでね、その方の体験をお願いして、それはもうハキハキした高青年なんですよ。でそれがなんと20歳で、私今年40なのでもうダブルスコアなんですよ。キャンさんおいくつですか？僕は今年40になるで、そろそろ運動習慣をもう無理やりにでもつけないとやばいかなと思いましてマジっすか40っすか、見えないっすねとか言って超軽いノリで言ってくれるんですけど、ちなみに僕何歳に見えますとか言って、なんかチャラいなと思って23とかですかって言ったら20歳っすって、だからキャナさん2倍っすねとか言って、なんかちょっとねこの前から生きった感じで喋るんですけど、それがねとても可愛くてですね、私はもうあ好きって思い、気づけば10回回数券を買っておりました。なのでやっぱねパーソナルトレーナートレーニング、いやいや僕はジムに行ってたんですけども、そのいやいやをこのどう克服するかっていうと、モチベが上がる約束、もうパーソナルトレーニングがもう一種の推し活として機能するようになればね通えるはずだと思って、だから私はこの回数券を彼の給料だと思って、彼の給料につながるためにこの回数券を買わせていただくっていう感じのモチベとしてやっていこうと思うので、どうにか続けていきたいと思います。私ねパーソナルトレーナー過去にね2年前かな3年前かな1回受けたんですよ。でそのパーソナルトレーナーさんもねとっても可愛らしい好青年だったんですよ。すごいね通うのが楽しみで、なんかねパーソナルトレーナーさんってめっちゃ知識豊富な人もいれば、ちょっとおバカな人もいるじゃないですか。本当に筋肉脳筋って言っちゃ悪いんですけど、ちょっとおバカなトレーナーさんもいっぱいいるし、もちろんすごい方はね本当に研究論文なんか書いちゃうようなすごい知識に基づいたトレーニング理論とかを持たれてる方もいるんですけど、3年前にね私がお世話になったパーソナルトレーナーさんはちょっとおバカな若者でね、なんか私がベンチプレスしながらね、キャンさん沖縄っすよねって言って、だから沖縄の BGM 流しますとか言って、なんかなんだろうオレンジレンジとか流すのかなと思ったら夏川りみの灘そうそう流したんですよ でもさね、ベンチプレスでさ、ナザソーソン流されたらさ、全然力入んないわけ。だからそれで、アイキャンさん頑張りましょうとか言ってさ、全然、ナザソーソーじゃないんだけどと思いながら、そこら辺とかもね、めっちゃ可愛いね、パーソナルトレーナーさんだったんですけどね。やっぱね、ちょっとおバカだったんでしょうね、そのパーソナルトレーナーさん。あの、闇バイトにね、手を出してね、あの、逮捕されちゃって。僕はもうそのパーソナルトレーナーさんにお世話になることができず、もうバカと思って、そんな困ってるんだったらもういっぱい紹介したのにって今でもね悔やんでる話です。何の話かってなっちゃったね、話ずれちゃったんですけど、私はあの今昨日からパーソナルトレーニング契約して頑張りますっていう決意表明でした。はい、それではキャンのユンタクラジオ、本日はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さん、ぜひともお便り、感想、いいねなど、あの、私に届くリアクションをぜひお願いします。たまに寂しくなっちゃうからさ、リアクションがないと。なんかね、みんないいねボタンとかさ、感想とかさ、レビューとかさ、書いてくれないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。あとリスナーさんにね、この前お店に来てもらったリスナーさんに言われたのが、キャンさんは一人で喋る回とお友達ゲストに呼んだ回じゃ全然キャラが違うので、それもまた面白いですよと言っていただいたんですけども、ちょっと恥ずかしいなと思って、一人で喋ってる時はキャラ作ってますよねって言われたので、いやそうなんですけど、なんかぼちぼちね、あの、一人で喋る回とゲスト回と、あ、なんか格差がないようにしていきたいと思います。また近々ゲストの方を呼んで、同い年のねゲイバーのママと日程を合わせる段階まで来てるので、その方とまたゲスト回なんかを収録できてればいいなと思います。それではまた次回をお楽しみに。